西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、6月の西宮徹底解剖は西宮と脳というタイトルで、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村明子さんをお迎えしてお届けしてまいります。森村先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、あの西宮には、はい、昨年暮れ能楽堂も誕生しましたし、はい、そしてこのお能とか、まあ、文楽とかそういったものは西宮ととっても深い関わりがある芸術なんですよね。
そうですよね。なんかいろいろやっていると、西宮の地名とも関わりがあり、皆さんもあちこちでちょっとこれからお話しする中に出てくると思いますので、うん、どうぞお楽しみください。
はい、まあ、ちょっとね、そういう伝統芸能っていうのはハードル高いかなって思われてる方も、はい、決してそうじゃないんですよね。
そうなんですよ ね、
いろんなお話を伺うとね、へえそうなんやみたいな面白いことがいっぱいあって、なんかまた別の見方で、ね、楽しめそうな気がしますので、
はい
はい、では4回にわたって、たっぷりよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、第1回目、今日はですね、西宮と三大楽劇、能文楽歌舞伎ということなんですが、
はい、
三大楽劇、つまり音楽の楽と劇と書くんですけれども、
はい、まあ、楽劇というのは演劇と音楽、それを一つの舞台でエンターテインメントに行うというものなので、日本で言われるに、和製ミュージカルと考えていただいたらいいなと思います。
なるほど、はい、でその中に、まあ、能も文楽も歌舞伎もっていうことなんですよね。つまりエンターテインメントだったんですよね、昔から。
そうなんですよ。皆さんが本当に庶民の方が楽しみに見られてた、はい、うん、もちろん能は随分古くからあるので、いわゆる奉納という形であったものですけれども、はい、その後にできた文楽歌舞伎などは、庶民の方の楽しみとして、あちこちで見られていたということですよね。
まあ、その神事とも結びついているその能、それから文楽歌舞伎とい こう庶民の楽しみ方、どれをとっても本当に我々とっていうか近い存在だったんですよね。なんか今やお能を見に行くっていうと、なんか随分とハードルが高くて、なんか遠い世界みたいな感じですけど、かつてはもう本当にっていうので、まあじゃあこれを機会にぜひ皆さんの身近にね、ぜひぜひ鑑賞の、そしてまたご自分がおやりになるようなね、機会を増やしていただきたいと思いますが、さあ、この一番古いこの3つの楽劇の中では古いのがお能ですか？
そうなんです、うん、能は中世 の、 室町時代に生まれたものであって、うん、そして、文楽歌舞伎はその後近世になってから出てきたものですね。で、まあ、文楽、日本を代表する3つの芸能ですが、うん、能っていうものはほとんどもう江戸時代にはほぼ完成されていたんですね、
はい、
で、まあ、その後にできた歌舞伎などは、うん、狂言の演目を取り込んで能楽にすごく大きく影響されて、能のいいとこ取りしたような感じのものです、うん、はい、もちろん、ごめんなさい、その前に、文楽なんですけれども、文楽の語るという浄瑠璃ですよね。その浄瑠璃は竹本義太夫が、一つ前の世代の語り手なんかは能の謡曲をお手本にして、うん、したっていうこともあるようです。
じゃあこれはみんなつながりがあるものということなんですね。はい、 そしてその一番古いお能ですけれども、はい、その一番最初っていうか始まりっていうのはどういうところからだったんですかね、
は
い、
もうずっと最初は本当にいわゆるその時の権力者の保護を受けてきたんですけれども、その2つの芸能の前にですね、その能自体は奈良時代から、大陸から伝来されてきた山岳というのがルーツです、ですので確立されたとところは奈良ですね、そして観阿弥世阿弥がその後ですね大成していったということなんですよね。
じゃあ本当に歴史のあるもの、はい、ということなんですね。
で文楽とか歌舞伎っていうのは、その能の後に出てきたものですから、発展の仕方がとても大きく変わりまし違っていて、興行って言いますか、お客様を喜ばせるためにいろんな趣向を凝らして、作られたものですから、能とはまた違っていて、能には、もう本当能だけにしかない一貫してもう確立された成立された、もう儀式がね、残っているのが能であって、だから今でいういわゆるちょっと面白くないなとか、なんか堅苦しいとかっていうふうな思われてるのっていうのは、やはりそのあたりのことを指して、どうしてもその、見る側にとって面白いだとか楽しむとかっていうものからかけ離れた部分の要素がある。しかしながらそこのところの型がまたとても幻想的で素晴らしい舞台で、反対に分からないけれども、その見る側の心一つで、みんな能っていうものは、一つの舞台が何用にも捉えられる舞台だと、たくさんの方がそのようにおっしゃっておられます。
そこがじゃあその奥深い能の魅力にもつながっていくんですよね、はい、
そうですね。
そもそもこの能っていうのは、はい、その観客のために演じられたわけではなく、神様に、ね、はい、捧げるためにということが一番のルーツですよね。
そうなんです。ですから能に、追い松っていう、まあ、鏡板に皆さん舞台の方に
見られたら、背景のね、はい、板ですけど、
あそこに松があるのは、あれは追松なんですけれども、松は年中緑であるっていうことと、そして葉先がとんがっている、でとんがっているところに神様が降りてくるということが、昔から伝えられてきているので、そして松が飾られている。それで皆さん鏡板って言っているのは、本来ならば、昔々、その、松に向かって演能者は皆さん能を奉納してたんです、
ね、つまり神様に向かって。
そうですそうです、はいはい、でところが ある時代ぐらいから、その観客が見る、その儀式を見るようになったもので、いわゆる後ろを向いて演じているものでは、ちょっとお客様もいることだからということで、その鏡が後ろ、松がですね、後ろに映っている体で、後ろに追い松がある舞台になったということ。だから鏡板っていうんですよね。鏡のように、
ね、
本来ならば目の前にある、松に向かって奉納している姿をお客様にも見てもらうために、その鏡の手で後ろに追い松があるっていうことなんですね。
じゃあその能舞台の失礼にもそういう歴史がちゃんと生きているということなんですね。はい、
で、もう一つそのの追い松ですけれども、いわゆる年月を追ったものは霊力が高まるっ ていうことで、それであれは追松なんですね。
若い木ではなく、
そうです、はい、で皆さんお正月に門松、まあ、今建てるところも少なくなりましたが、門松は若松なんですね。同じように神様が降りて、年神様が降りてくる、来てもらうためのものが門松なんですけれども、うん、それは、お正月の、新しく年を迎えるということで若松を飾る。
はあ、そうか。松にもいろんなその種類があって、はいはい、鏡板に描かれるのは追松。
はい。
はあ。
そんな風にして、私もいろんな何も知らなかったんですけれども、そんなことをして、うん、知ることによってとてもなんか舞台を見るのが楽しくなったという。 そしてまた日本の行事、うん、年間行事もについても、うん、深く楽しめるようになりました ね、うん、
ね。そして神社でそのね、まあ、滝技能とかいろいろなものが、はい、が演じられることも多いというのはやっぱりそこにルーツがあるからなのかもしれませんね。
ね、西宮にはね、古式岩神社、皆さん、ちょうど宿川の川からずっと上がっていたところに、
はい、
古式岩神社というところがありまして、そこでは毎年、秋祭りの前夜ですね、
はい、9月の21日に、
はい、滝技能が行われています、そして西宮の行事としても、皆さんに楽しまれているようです、
ね、ぜひ有限の、ね、世界に、遊んでいただきたいと思いますの で、
そうです、ね
ね、お出かけいただきたいですよね、
は
い。
まあ、滝技能もね、昔は本当に全国で百数箇所しかなかしかやってなかったものが、今はもう全国で500箇所以上でやってるようです、は
い。まあ、ちょっとイベント化しているような部分も、ね、ありますけれども、はい、でもまあルーツはそういうところっていうのを踏まえてみると、はい、なかなか趣がまたちょっと変わってくるかもしれませんよね。はい、さあ、そんな小野が、西宮にはそのやっぱりものすごくね、歴史があって、はい、会館も本当に能楽堂の機能を備えた会館っていうのが西宮にできたっていうことで、
はい、
日芸会館っていうのはもういろんな方のお話に出てきますよね。
西宮北口にねできた日芸会館のことも本当に、調べてみたら、私も本当に生まれる前のことなんで、ずいぶんあれ前ですか、日芸会館のことで、お話があったり講演があったりしたものを見て、ああそうなんだと思いました、うん。上田隆一さんという神戸の、はい、生まれた能楽師の方なんですが、この方はもともとはご実家は蓄財所をなさっているところで、だったんですけれども、まあご自身の健康のためとか、ちょっとやってみようということで歌いを習われたそうです。そして、その後ですね、舞台に出られて能楽師として、活躍されるんですけれども、その上田さんがですね、本当に神戸でいろいろ能楽をされていた頃には、昭和に入った頃、元町には、神戸の元町には、最盛期は16箇所ぐらい、歌いの稽古場があったそうなんですよ。すごく神戸の方は歌いが歌いというか能楽をたしなまれる方がとても多かったようです。そしてその後に港川神能楽堂っていうものももちろんありましたので、はい、ところが、それが閉館したりしまして、そしてどうしてもまあ戦争の前ですよね、うん、上田さんもたくさんの能楽をたしなめる方がたくさんいるので、神戸能楽会館っていうのを、建てようということで、力を注がれたそうなんです、
はい。
でその後まあご時世でその昭和20年ね、戦争が、その前に始まり、そして戦争が、空襲があって、神戸のその能楽会館も、 焼けて亡くなったということですね。
そうだったんですか。
で、戦後ですね、その、能楽堂っていうのは関西に残ったのは大月能楽堂と金剛能楽堂と大江能楽堂のこの3箇所だけだったようです。で、まあ、上田さんはその大月能楽堂へ通う中、その西宮北口に能楽堂ができたらいいなということが思いがどんどんどんどん募ったようですね、
はい、
でそんなところでその終戦後に宝塚劇場も、うん、第一回の宝塚が再開されたようなんですが、はい、そこで、宝塚の劇場で能してはどうかということで、
はい、
宝塚大劇場の中に能舞台を組み立てて、第一回の宝塚能を開催されたそうです。でその後どんどんどんどんやっぱり能を終戦後ですから、いろんな芸能もあまりない時代、皆さん、楽しむためにまた余暇そういったことで、その能もそして宝塚劇場とともに、どんどん見に来られるお客さんが増えたようですね。
そうなんですか。
で阪急の西宮球場が西宮北口にありましたけれども、はい、そこに特設舞台を組んで、能と舞踊の会、これを球場の、うん、とその頃は言ったそうなんですけどね、
はい、
面白いですね、球場の、うん、野球と能なんて考えも及ばなかったことを、
結構いろんな使われ方してたんですね、あそこはね、タレントさんのね、コンサートにもね、ずっと使われたり、はい、まあ野球だけじゃなくて、多目的にというね、ことだったんですかね。
でそうしてたら昭和24年に、
はい、
どうしてもその今のプレラホールの、
はい、
ちょうどあった場所のあたりですね、そこに、日芸会館っていう、建物を、建てることになって、そしてその上田龍一さんはもう、それまでご努力されてたんですが、その地震災が6月に行われる後にですね、倒れられて、病で倒れられて、そして、翌年の3月に、日芸会館の棟上げがあったんですね、
うん、
でその直後に、残念ながらお亡くなりになったようなんですね。
で
その秋、11月にはその日芸会館が開いて、
うんうん、
そこはもうものすごい広さの土地で、
はい、
私も調べましたらね、土地が1400坪、
すごく
建て坪が730坪って書いてありました。
立派な劇場だったんですね、
はい、客席数が1階が約700、
はい、
2階が500とかって書いてあるんですけど、とか思って、こんな大きな会館が
ね
能楽堂が、本格的な能楽堂があったと。で、まあ、能楽だけじゃなくって、そこにでは劇団民芸の、
はい、
旗揚げ公演かもめが行われたり、
はい、
文楽が行われたり、歌舞伎が行われたりと、本当に伝統芸能だけでなく、谷桃子バレエ団の公演もそこであったようですよ。
は
あ、はい、
まあ、本当に西宮の方にはね、日芸会館っていう名前はすごくね、あ、なんか見に行ったなみたいな。で、あとに
あるようですね。
そうです、スケートリンクになったり、映画館になったりっていう時にも、多分その日芸会館っていう、まあ、その印象というか引き継いでたので、私もなんか覚えてるんですけどね。
あ、そうです
か。本当に最初のその能楽の頃っていうのは、残念ながらまだ本当に生まれてるか生まれてないかの時なのでなんですが、そのお能をやる会館としては結構あんまり長い間稼働してたというか、
まあ
使われてたわけではなくて、結構 早くに
というか、そうなんですよね、ちょっと閉館してしまった、閉館したのが最終的に、まあ、日芸会館として閉館したのは昭和31年3月というふうに記録されていますね。
ちょっと残念ですね。
そうですね。
でもそこで芽生えた、まあ、お能だったり文楽だったりっていうのの楽しさに触れた方が、はい、またいろんな形で場所を変えて、その西宮のね、そういう三大楽劇のファンになっていただいたっていうことはね、はい、あるんだろうと思うし、まあ、その礎を作ったホールとしては、ね、やっぱり我々のね、記憶に留めておきたいところですよね。
そうなんです、うん、そういうことで本当に能としてだけでなくって、うん、そして文楽もそうなんですけれども、文楽は皆さんよく絶対第二西宮市民では西宮神社っていうのは、うん、よくご存知だと思いますが、はい、そこに九月氏が活躍していた時代があり、九月氏っていうのはお人形を箱の上で回して、そして境内の中で、そして恵比寿信仰のご神徳を回ってで全国に、持っていって、江別さんが全国にあるのはそういう依頼だということなんですが、うん、その九月氏が、はい、淡路の、浄瑠璃、そして人形浄瑠璃とそれから三味線音楽とが合体して、そして淡路島にいた上村文楽健という名前の人が大阪へ行って、竹本座というところで文楽、まあ、人形浄瑠璃を、上演したものがヒットしまして、うん、そして、後に、上村文楽研さんの人形浄瑠璃っていうのがどんどんどんどんこう、うん、上村文楽研さんの人形浄瑠璃、文楽さんの人形浄瑠璃っていうのが文楽文楽ってことになって、今でいう文楽になったという名前が。
なるほどね。
それで西宮と、うん、の九月氏と、西宮と文楽とのつながりっていうのはここから出てきまして、そして、ちょうど市政、65周年の時に、はい、西宮の南部の活性化、そして酒蔵地帯の活性化、うん、そういったものも含めて、郷土史家の南野武恵さんとかが中心となって、じゃあ酒蔵で酒蔵文楽を、文楽をしてはどうかっていうことになりまして、その時から酒蔵文楽っていうのが公演が上演されるようになりました。
そうなんですか、はい、これには、ね、森村さんも深く関わってらっしゃいまして、はい、
その一番最初の、うん、1回目から関わらさせていただきまして、
は
い、
そうなんですか、
はい、で酒蔵の博士課の、記念酒造博物館の辰巳蔵という、昔酒蔵だったところのレンガ作りの壁の中でたった1回120人はい、だけの舞台を、
とっても贅沢ですね。
そうなんですよ。で、これ、はい、1日2回公演だったんですけども、うん、プレミアチケットもう、7倍8倍ぐらいになりましてね、
大人気、
全国からお客様が来られるようになりまして、それで大人気でした。それで5年経ちまして、さあこれからっていう時に震災だったんですね。阪神淡路大震災で、その会場だった辰巳蔵が壊れてしまいました。で、まあ、1年間は西宮ももう復興、はい、ハード面の復興で、大変だったんですが、その翌年に、やはり西宮と文楽との関わりが深いので続けていきたいということで、市の方では今度はセミナーとして、はい、文楽に遊ぶというタイトルで、うん、震災後毎年行われてまいりまして、はい、で今年、昨年で21回目、今年度 来年の1月ですが、これが22年続いて、通算ですからもう27年28年ぐらい、ね、経ちますね。あの西宮も文楽のことをずっとあのして、皆さんきっと西宮市民の方も、私行った、僕も行ったという方たくさんいらっしゃると思います。
そうだったんですか。まあ、でも文楽に遊ぶというふうになってからは、ちょっとセミナー的なこととか、はい、まあ、ちょっと本当に初心者の方にも分かりやすいような、そういった趣向でということで、これまたね、
はい、
とても広く愛されているわけですけれども、はい、いやでも本当にそういうなんか深いところをやっぱり教えてもらわないと、なかなか分からなかったことっていうのもね、うん、はい、
そうですね。あの、なんかあのいろんなあの西宮で行われている講演だとか授業だとか、あのセミナーとかの中には、本当にあの自分たちの住んでいる町の、先人たちが残してきたあの足跡がね、あちこちに残っているので、そういったことを知って見ることがとても面白く、またあの興味深く、深いなんか楽しみができると思います、
ね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
今日の話の一番最初の方の頃だったんですけれども、能、文楽、歌舞伎、この3つの三大楽劇がありますが、この中で一番古いのは何でしょう？
はい、本当に長い歴史があるものですよね。まあ、それぞれ長い歴史なんですが、はい、その中でも一番っていうのは何でしょう？
そうですね、
というのが今日の問題です。はい、来週再来週のお答えと3つ合わせてお寄せください。お待ちしています。さて今日は、西宮と三大楽劇、能、文楽、歌舞伎ということでお話を伺ったんですけれども、まあ、その文楽に遊ぶこのねイベントも今ずっと続いてまして、いろんな方に楽しんでいただいているみたいなんですが、はい、そもそもはホールでこれやってらしたんですよね。
そうなんです。あの文楽に遊ぶっていうのは震災直後ですから、はい、あるホールは、このフレンテホール、
はい、
ね、フレンテホールで始まり、そして、今度はプレーラホール、
はい、
さっきお話ししておりました日芸会館のあった場所の立っているプレーラホールで行ってきました。そしてなんと、
はい、
今年度は、うん、西宮の鳴尾でにできた西宮能楽堂で行われることになります。はい、
来年の1月ですか。
はい、そうです。皆さんどうぞお楽しみに。
ねえ、でもここも ある程度座席数が限られていますから、はい、またプレミアチケットになるかもしれないです ね、はい。さあ来週は阪神館が舞台の能ということで、まあ、このあたりお能にはいろいろと登場してくる地名があるってね、最初に先生おっしゃってくださいましたけれども、はい、船弁慶にもいろいろなこのあたりのものが出て
そうです
ということで、そのあたりを深く掘り下げてお話を伺いたいと思います。はい、西宮と能、ゲストティーチャーは舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村明子先生でした。では来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。